花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
8の1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
もう12月になりましたね。
そうよ。でね、もう今日ちょっとさ、
はいはい、
興奮が冷めやらぬからさ、ちょっともういきなり喋るけどさ、
うん、どうぞどうぞ。
あの M1 のね、
うん、
ライブビューイングを見てきたんです、映画館で。
ほうほうほう。
でライブビューイングを見るのが初めてだったんだけど、
うん、
まあ、映画館でその M1 の、
うん、
配信が見れるっていうのだったんだけど、
うんうん、
そう、なんかまさか撮、なんか撮れ、なんかね、ほとんどの映画館がもう全部満席だったんですよ。
ああ、なるほどね。
だから大阪の映画館全滅で、うん、京都まで行ってきてさ。
すげえな。
そう。で、私が撮った時はもうね、50% 席埋まってて、50% って書いてあった。
ああ。
そう。で、もういざ撮ったら前から2列目で、
うん、
私あんなに近くのスクリーンで、
うん、
なんていうの、動画を見たのって、
うん、
マジで小学校の時に見に行った東映漫画祭り以来の
あ、
そう、なんか前に座りたがる子供って。
あ、そうだね、
うん。そう。っていうところで見てたんだけどさ、
うん、
まあ、M1 で推しが、5組通ったんですよ。
へ、うん、すごいね。
私の推し6組いたんですけど、
うん、
まあ、ウエストランドさん、
うん、
ニューヨークさん、
うん、
見取り図さん、マジカルラブリーさん、
うん、
ユニバースさん、
うん、
おいでやすこがさん。そう。で、私がその中でも推してたのが、おいでやすこがさんとウエストランドさんだったの。
う
ん、
はいはいはい。
でも、ウエストランドさんが最後だったの。その、発表順がね。
あ、
最後は、ってウエストランドって言われた時も泣いちゃって、
うん、
でもなんかもう芸人からもうわーってこうよかったねみたいになって、もう会場もわってなった。
あ、
映画館もね、映画館が、うん、そうで、まあ、おいでやすこがさんはなんですごい中でも推してたかって言ったら、
うん、
その R1 常連だったんですよ。 おいでやすさんがね、
うんうん、
そう、常連だったんだけど、
うん、
今回、来年から、いきなり来年から芸歴を10年未満にしますっていうルール変更があった。今までは、
うん、
なかったんですよ、
うん、
芸歴が、
うん、
M1 は15年なんだけど、
うん、
そう、 R1 は上限がなかったから、だからザコ師匠とかが出てこれたわけよ。そう、ずーっと自分が面白いって信じてた人が出てこれる、
うん、
貴重な大会だったんだけど、
うん、
それで出れなくなっちゃったのね、
うんうんうんうん、
そうだけど、まあ、二人ともね、で、なんかおいでやすさんと古賀さんっていう二人が組んだユニットなんだけど、
うん、
そうで、それがこう通った M1 でっていう、
うん、
そう。だからなんか人生の分岐点というか。
おぉ。
そう。だからそれでもめっちゃ泣いた。
ああ、なるほどね。また綺麗な涙が。
そうだね。そう。
昼遺跡が。
私マジ昼遺跡出た。2粒目。だからさ、今年綺麗な涙を2回流したわけよ。
すごいね。
っていうか、じゃあもっと尊いよ。だってだ、大子はさ、
うん、
別に自分の涙じゃん。
ああ、まあそうだね。
だけど私他人のために泣けるんだって思った時に私他人のためにこんな綺麗な涙流せるんだと思って、
うん、
そうで、まあ、その他人のために綺麗な涙を流しましたよ。
あ、
です
ごいね。
で、私こんなことで泣けるんだまだって思って、もう一回泣いたから昼一席3粒だね今年。
すごいね。
はい、
もうタルカネゴンゾーも大喜びだね。
そうそうそう、大喜びだよ。どうやっても泣かなかったのに、小鳥が死んでも泣かなかったのに、M1 見たら泣くから、
ゆきな
も。ゆきなさんも泣くからね。
いやー、
そうそうそうそう、
すごいね。
ゆきな泣かせるには M1 見せたらいいんじゃない。
なるほど、なるほど。
で、その後、ちょっとこう、京都だったからさ、
うん、
元池田屋 池田屋があったところに、池田屋っていう花の舞グループの店が立ってんすよ。
へぇ。
池田屋後にね。
うんうん、
そう。で、新選組なんで、うん、白鸚記っていうゲーム、はあはあはあ、乙女ゲームがあるんで、はいはい、私、白鸚記の絵がすごい好きなの。
うんうんうん、
で、白鸚記、推しに会いに行こうと思って、こんな嬉しい夜は、
うん、
推しに会いに行かなきゃと思って、池田屋でちょっと、一杯飲んで帰ってきたよ。終電がね、あるから。
ああ、
1時間、1時間も入れなかったんだけど。
うんうんうん、
そう。
なるほどね。
そう、だからもう今日最高の夜で、もう、ごめんなさいね、もうすごいオープニングから喋りましたよ。
いやいや、でも、いいですね、その年末に向けていいことがありましたね、っていう。
そうなんだけど、なんか私さ、今すごい幸せな気持ちだから、推しが通ってさ、
うん、
だけどこれ決勝でさ、まあ決まっちゃうわけで、これ決勝じゃなくて、準決だから、うん、次、本戦でテレビで放送があるんだけど、
うん、
なんか、今が一番幸せな時かなと思って、
なるほど。
そう、うん、今、だってもう結果が決まって、今が、だって未来に向かってる、今が一番幸せな時だと思うの、みんな。
はあはあ、
てか私もう今死のうかなって思ったんだけど、あ、間違った、あ、違う違うと思って、私の人生じゃないって思って、
あ、
そこまではダメだと思って、うん、思いとどまったわ。マジ。そんぐらい思い入れが。
あ、
そんぐらいよ。本当に。
なるほどね。
ま
あ、そしてその推しのさ、中の一組が優勝したら嬉しいんじゃないのって思うけど。
そう。だから、私、本当ウエストランドに優勝してほしい。本当に苦労してるし、うん、あと、吉本じゃないんですよ。
あははは
タイタンっていう事務所なんだけど、あの爆笑問題の事務所で、うん、
あ、はいはいはい。
で、初めて、タイタンから初めて M1 に行ったんですよね。
うんうんうんうん、
そう。だし、すごい、本当、めちゃめちゃ面白いの。で、ずっとポッドキャストもやってんのよ、我々みたいにさ。10年ぐらいやってんの、一緒に。
おお、なるほど。
そう。なので、めちゃくちゃ、クオリティの高い、うん、毎回ね、うん、めっちゃ面白い放送なのよ、
うんうん。
だから、芸能人の方とかが、ファンが多いの。
うん。
だけど、YouTube の登録者数が1万いってなかった。
お、
最近1万やっといったんですよ。そう。だから、なんかもう、いろいろ、すごく苦労してて、
うん、
で、大家さん、に、家賃を分割してくださいって、井口さんって言うんだけど、井口さんが言ったら、
うん、
M1、残ってるねって言って、
うん、
家賃分割してくれたんですよ。
へ、
いいですよって、頑張ってくださいって言って。
お
ぉ。で、炊き出しも教えてもらったって言った。あそこで炊き出ししてるよって言って。
へ、
ご飯食べれなかったらって言って。
ああ。
そう。
なるほどね、
本当に苦労してるからね。
うん、
じゃあ、面白いのに、くすぶってたっていうのが、
うん、
なんかもう、私も泣きそうなって、そう。で、まあ、ニューヨークさんも、
うん、
面白いのに、すごいずっと、なんか、くすぶってて。
うん、
そう。
なるほ
どね、そうね。で、おいでやすこがさんはそのアルバムないし、ずっとやっぱりくすぶって、面白い、超面白いのに。
うん。
そう、っていうのでもう、なんか思い入れが、なんかずっと面白いことを続けてたら、やっぱり、いずれは長くかかったけど、
うん。
10年はかかったけどっていう。
なるほどね。
なんかもう泣いちゃって、
うん、
泣いたわ。
ねえ、決勝もじゃあ楽しみなわけですね。
うん、そうよ。でも今が一番幸せだけど、うん、まあ、そう。だから、開けてますよ、その日は。その日が私のクリスマスだからね。いつだったっけな、これ、クリスマス前なんですよ、ね。
どういう、どういう宣言なんだっていう。
だから、ね、12月の、うん、あれ、いつだっけな、決勝。いつだ、なんかね、でもね、クリスマスより前なの。
ああ。
そうそうそうそう。それで、なんか、私にとってのクリスマスだね、これは。
ああ、なるほどね。
クリスマスプレゼント。
うん、うん、うん。
そう。
なるほど。
なのでね、皆さんね、見ていただけたらって思うんですけれども、本当に。うん、いや、でも多分、純潔が一番面白い。見てて。
ああ。
だって、攻めたネタ やるから。
あ、
でもやっぱり M1 って万人に受けることを考えてやんなきゃいけないで、その賞レースに勝たなきゃいけないっていう賞レース用のネタだから、
うんうん、
やっぱり攻められないよね。
あ、
そうそうそう、
なるほどね。
うん、っていうのもあるから、皆さん来年から準決勝は見に行った方がいいっす。
ああ、なるほど。
そう、どうにかして早くチケットを取って見に行った方が絶対にいいっす。めちゃめちゃ面白い、全部面白かった。
ああ、なるほどね。
そう、もうね、なんか流れるような司会だったし、
うん、
なんかなんていうの、なんか退屈な、なんかなかなか始まらないとかもないし、ぐだぐだしてる時間とかないから、もうその流れるような視界もすごく良かったし、もうすべてもうパーフェクトパッケージだったね。マジで。
なるほどね。
あれは本当にプロのっていう感じ、全部、運営も全部プロなんだなっていう。ダラダラしない。そう、12月20日、皆さん、サンデー。
うん、
サンデー、そう。12月22日、サムデー。
だいぶなんか、大丈夫ですかね、なんか。
じゃあもう本当に今日が、もう私にとって、うん、あ、じゃあでも私の人生じゃないよ。そうそうそう。でも本当になんか生きる活力。
なんか、鬼滅の刃に出てきそうな人みたいになってます、うん、大丈夫ですか？
やばい。鬼側じゃん。
なんか、若干こう、うん、善逸感がすごいんですけど、大丈夫ですか？
すごいね。やばいよね、なんか。
何どういうこと、推しが6組入ったって大丈夫なの、俺これ死ぬの、今日死ぬのみたいな。
今日死ぬわ、
うん、今日が最高の日なの、俺の最後の日なの、死ぬのみたいな、そんな感じがちょっとありますけど。
そうありますけど、やべえ。やばい感じあるよね。
うん、まあまあまあ、まあ、
鬼に誘われちゃうな、鬼にならないかって言われちゃうね。
うん、そうだよね。
うん、でも、はいって言っちゃうかもな。今日最高の日なんで鬼になりますって。うん。
その若さのまま生きられるぞ、みたいなこと
言う。そうそうそう。ありがとうございますって。この先ずっと M1 が見れるぞって。100年後の M1 も見れるぞ、みたいな。
いや、でもさ、最近、鬼滅の刃の、うん、コミックスをさ、
はいはいはい。
電子書籍でちょっとずつ読んでるんですけど、
あ、そうなの？
あのさ、うん、鬼のさ、うん、なんだっけ、無惨だっけ、
無惨、無惨。
あの人怖いじゃん、鬼になっちゃったらさ、
あの人怖い。
あの人に従わなきゃいけないでしょ。
そうよ。
何を言っても殺されるみたいな時あるじゃん、あの人。
ある。
やだよね、あの人なんか。鬼になったらあの人のご機嫌取らなきゃいけないわけでしょ。
そうだ。
うん、頑張りますとか言ってもさ、誰がお前に発言を許したとか言い出すじゃん。
そうそう、言う。
だから怖えーみたいな。
本当だ。鬼
なんか何も言わなくても殺すんだろ、お前っていう。
そう。鬼の苦労あるな。その永遠のさ、命が手に入ったとしてもさ。うん、
そうですよ。無残。
機嫌を、そうだね。だから、あのパワハラにうまく順応していかなきゃ。もう、昭和の時代の人間だったら、多分、うん、そのパワハラとかセコハラとか多分耐えれなんか俺の酒が飲めねえのかみたいな、ありがとうございます、いただきますみたいなさ、今日飲みに行こうぜって言ったら、行かしてくれます、ありがとうございます、ごちそうさまですみたいなさ、
うん、
最高したみたいなっていうの
もあるけど、無惨さんでも心も読むじゃん。
心読むんだよね、
う
ん、
ありがとうと言いながらなぜ私を否定しているとか言ってくる。
そうやな、絶対言ってくる。
心読まれたみたいななっちゃうからさ、
なあ、今日ご飯、一緒に飯行くかって言ったら、あいさーす、ごさーすって言ったら、お前今、帰りたいって思ってるのに、
うん、
言われちゃうよね。
言われますよ、そりゃ。
うん。
で、逃げてもさ、すぐ捕まるし。
うん、捕まっちゃう。
恐ろしいね。
追跡システムあるから。
うん。
ってことは鬼にならない方がいいね。
まあ、そうかもしれないですね。あ、でもまあ、ねずこみたいになればさ、
あ、そっか。
いいかもしれないですけどね。
そうだね、ねずこが一番いいね。
何、無惨さんの呪いから解放された
っていう。
そう。うん。
うん、解放されたし、まあ、優しいお兄ちゃんもいるしさ。
うん。
あとなんか、かわいいし。
薬作ってる人。
うん、あー、玉代さん。
あ、そうそうそうそう。あの人も、まあ、ね、一緒にいるやつが姿隠してくれるしさ。
うん、そうそうそう。 しかもさ、もう、ショタ好きとしてはさ、あんな若い男の子がさ、好きって言われてるんだったら、もう最高にいいよな。
ああ、なるほどね。
しかもさ、紐じゃなくてさ、
うん、
紐でそのペット的に飼ってるんじゃなくて、本当に自分のことが好きで。
う
ん、
まあそうだね。
って言ったらもう、たまよ最強だよな。
うん、まああの人もでも鬼だから。
鬼だからね。
ああいう鬼になればいいのか。勝ち組の鬼に。
そうそうそう、勝ち組勝ち組。
ああ。
そうそうそうそう、なんか、うまいことやった鬼ね。うまいこと、うん、あの間を縫った鬼ね。
うん、そうだね。
これはね、人生のあれになるわな。
うん。
勉強になりますわ。
そう、まあ、上限とか下限とかそういうことじゃなくて。
そうそう、そういうことじゃなくて、もっと上手く生きた方がいいよっていう。う
ん、なるほど、ね。
うーん。
いや、まあまあ、で、今15巻ぐらいまで来たんですけど。
あ、うんうん。15巻って今どんな感じなの？
ね、あの、
どんな感じだ、
なんか刀の、うん、作ってる鍛冶屋のさ、
あの
里みたいなところ、
うん、
そう、天狗の面っていうか、
お面の人ね、
お面かぶってる人らのところに行って、うん、
はいはい、
でそこに上限の鬼が2人ぐらい来て、
来た、
で、あ、そうそう、あの、こ、なんだっけ、恋柱だっけ、あの女の子、
恋柱ね、
うん、うん、あの子が来て、で、
うん、
まあ、倒して、
うん、
で禰豆子が、
うん、
太陽の下でも大丈夫になったっていう、
あ、そうそうそうそう、なった
あたりまで来ました。
マジ最強だな禰豆子。
うん、
うん、
ねえ、
うん、
なので、ああ、まあ面白いなと思いますね、読んでて
面白いね。最新刊まで読んでっからさ、
うん、
そうそうそう、
いや、
あれ無限列車のとこ行った？
ああ、あれ
行ってない？
行った行った、あれ
行ってるよ、ね、
あれでしょ、あの、もうね、なんかね、名前が覚えられないよね、あの新しい作品を読むと、あの、うまいうまいって言ってた人、あの人めっちゃいい人だよね。
うまい人な、
うまいうまいって言ってる人。ちょっと待って、もう名前が覚えられないんだよね、もう。
わかる。
あ、煉獄さん。
煉獄さんだ、煉獄さん。
この人超いい人だよね。
そう。
最初大丈夫かな、この人って思ったけど。
そう、やべえな。
めちゃくちゃいい人だったね、この煉獄さんね。
そうよ。
うん。あの、セイントセイヤでいうとアルデバランみたいな感じの、
そうそう、
位置の人だよね。
うん。
二十歳だって、煉獄さん。
まあね、みんな若いだろうね。
うん。へぇー。
もうバッタバッタ死ぬよなーって思って。
すごいよね。
うん。
いやー、まあね、あの、ほんとまだ私も全然読んでる最中ですけど。
うんうん。
いや、そう、アニメはね、まだ見てないので、
私もアニメ見てない。
うん。なので、うん、原作読んでから見ようかなと思っておりましてですね。
うん、
うん。うん。いや、なんか、ねえ、面白いですね、やっぱね。
面白い。
で、あの、サンドウィッチマンのさ、
うんうん、
お二人がラジオやってるんですけど、
うんうん、
まあ、それでも、なんか、お子さんがね、あの、
うんうん、
見たいっていうから、
うん、
映画を見に行ったとかいう話を二人でしてて、
うんうんうん、
だ、伊達さんがなんかあんま覚えてなくて、あの、なんだっけ、あの主人公、あの、善次郎だっけみたいな。いや、炭治郎ですね、みたいな。あ、炭治郎か、みたいな。善次郎って、確かにまあ、なんか似てるけど。
似てるな。惜しい。
さ、敵のラスボスの名前は何でしょうみたいな。あの、そう、無惨ね。
あ、無惨、
無惨さん。何
名字だって。
なんだっけ、何無惨。
なんとかブチじゃない、
なんかそんな感じ。あ、キブ、うん、キブツジ。キブツジ無惨。
キブツジだ。キブツジ
無惨。難しいよね。
うん。
うん。
でもさ、あいつさ、その太陽の下でも生きれるようになるためにな、なんか探してんだけど、その方法を。
うん。
別にいいじゃんって思うよね。
ああ。
あんだけ強かったら。
まあそうだね。
うん。
確かに。
うん、
いやー、なんか、ねえ、結構だから柱と呼ばれる、その、強いさ、ゴールドセイントみたいな人らが出てくるんですけど、
うん、
結構、あれだよね、もう総力戦だよね、この。
そうよ、もうバッタバッタよ。
このブロンズのさ、あの、炭治郎とか、禰豆子とか善逸とか、伊之助、
そうそうそう、
と、そのゴールドセイントみたいな柱がさ、
うん、
なんとか力を合わせて倒すような、
そうそうそう、
感じだよね。
うん、
なのでこう全然安心できないというかさ、
できない。
で、柱の人らもすげえ強いんだろうけどさ、
うん、
なんか出てきて最初の一撃ですってなんかすげえ感じで出てくるけど、
うん、
大体毒受けたりさ、なんなりして途中からその全力じゃ ないんだよね、戦ってる最中がさ。そ
うそう、やっぱ人間って弱いなって思っちゃうね。
うん。
うん。
いやー、これは、まあ本当に当時さ、その、週刊連載で自分が、本当に少年だったら、
うん、
本当毎週見てただろうなと思いますね、これは、ね。
いや、見てる、
うん。
しかもなんかよくわからない型を自分で作ってる、ね。
ああ、そうそう、何々の型を、
うん、
多分、
うん、
ノートにいっぱい書いてたと。
いっぱい書いてるよね。
うん、
自分の型と、何、自分は何柱みたいな。
そうそうそうそう。
うん、
何柱で、何々の型。
そうそう。
っていうね。
そう。で、振り、なんかなんていうの、その刀の振りも全部考えちゃうよね。
うん。
うん。
もうなんかすごいその戦闘中とかのさ、
うん、
モノローグみたいのすげえいっぱい書いてあるじゃん。
すごいいっぱい書く。めっちゃ考えない、それ考えないで戦った方が集中できるんじゃないかなっていう、
ね
え、
うん、
とは思いますけど。
ねえ、うん、もっと早く、もっと早くだ。俺ならできる、俺ならできる。
そうそうそう、
もっと早くしないと死ぬんだみたいな。
そうそうそう。そこを私もし会えたらアドバイスしたいなって思う、うん、なんかあまり何も戦闘中に考えない方がいいんじゃないかな。
ああ。
うん。
まあ、でさ、なんか若干こう、なんていうのかな、覚悟っぽいさ、その、ギャグなのか、マジなのか分かんないとこがあるのもいいなと思うんだけど。
うんうんうん。
俺は長男だから耐えられたが、次男だったら耐えられなかったみたいなさ。
もうよく分かんない。
いやー、これちょっとなんか山口先生っぽい。
ぽいな。
同じセンスを感じるなと思って。
なんか言葉の意味はよく分からんが、とにかくすごい自信だっていう。
うん。いや、これはね、なんだか知らんが、とにかくよしって感じだね。
そうそうそうそうそう。
本当に。なので、まあ、まだ触れてないという方は、
うん、
電子書籍などでも読めますので、
そうですよ。うん、
なかなかいいと思いますね。
うん。
はい。じゃあ、メッセージいってみましょうかね。
はい。
魚くわえたドラ猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近 YouTube の動画を見て偶然知ったのですが、
うん、はいはい。
スーパーファミコンの後期に生産された本体の一部が、これはワンチップ型でいいんですかね、と呼ばれていて、普通のスーファミよりも映像が綺麗に表示されるものだったらしいですと。
へ
え。ちなみにうちにあったスーファミは中期型でした。うん。そこでスーファミ以外にもゲームハードの生産時期などにより仕様が変更されているハードがあったらその違いを教えてくださると嬉しいですと。うん。で、昔友人の、ゲームボーイポケットが初期型でバッテリーランプがついていないものだったのでいつ電池が切れるかわからないとぼやいていたのを思い出しましたと。実は時期によってこっそり仕様が変わっているハードが結構あるのかもしれませんね、ということでありがとうございます。
はいはいはい、ありがとうございます。
あ、そんな感じなんですね、スーファミの後期型。
知らんかった。
うん、
まあ、うちらの世代で言ったらファミコンがさ、うん、やっぱ四角ボタンのゴム、
まあそうだね、
ボタンがゴムでさ戻ってこなくてさ、
うんうん、
それが丸ボタンのプラスチックになったみたいなこと。
そうだね。うん、
うん、
まあ、これは桜田名人に聞いた話なんですけど、
お
ファミコンも何タイプかあるらしくて、
へえ。
で、バルーンファイトだったかなの、うん、なんか、どっかで風船がパーンって割れる音がするとこがあるんだけども、
うんうんうん、
なんかそれが、鳴るやつと鳴らないやつがあると。
へえ。
あ、ゲーム中じゃなくて、なんかの曲の最後に風船がパーンって鳴るっていうところがあるんだけど、
はいはい、
そのパーンっていうのが、なるバージョンとならないバージョン、本体によってね、本体のそのバージョンによってなるやつとならないやつがあるって言ってたね。それをなんかチェックするのをやったことがあるって言ったね。
チェックするのをやったことがある、
うん、あ、これなる、これならないみたいな。
へえ。
だからいろいろマイナーチェンジ版はあるようですね。
ねえ。
うん、
そっか。
PSP とかもさ、なんか何千番台みたいな。
あれじゃない、PSP の最初のやつはディスク飛び出る、
ああ、UMD が射出される、
そうそうそうそうっていう仕様があったんだけど、うんうん、 それがなくなるっていうね。
まああれは仕様なのかって言われるとあれだけどさ。
それがなくなったバージョンもありますよ。
う
ん、
まあそうだね。
そうそうそうそう。うんう
ん、やっぱ型番が変わるとちょっといろいろと変わってるっていうのはあるみたいですね。
うんうん。
うん、もうプレステ初代とかもさ、本当に熱に弱くて。もう、最初、まあ普通に置いてて、
うん、
だんだん熱でこう、止まりやすくなったら、
うん、
こう縦にして。
そうそう、縦にしたね。
うん、で、もうそれでもいよいよダメだったらもう裏返すっていうね。
うん、
放熱板、放熱をもう最大にするのに裏返すっていう。
そうそうそう。
何なんだよっていう感じでしたけどね。
うん。
まあ、それでも遊んでましたからね、プレステ。
そうそうそう、遊んでた。
うん。
だってもう画期的だったもん。
まあね。
うん。
次世代機ですからね。
そう。もう、バイオハザード怖かったもん。
ああ。
そう。
まあね、だから、プレステ、サターンが本当にいい、戦いをしてましたからね、
うんうん、
当時はね、
うん、
両方で同じソフトが出るからどっちを買うかみたいな。
そうそうそう、
もう私はロックマン X3、 まあもともとスーファミのソフトですけど、
うん、
それがプレステとサターンに移植されて、
うん、
どっち買おうかなと思って、まあ、お店に見に行ったら、うん、サターン版の方が安かったので、そっちを買いましたけどね。
値段が違うんだ。
値段が違ったんですね、あれは。どっちでもよかったんだけど。
あの時代は、サターンばっかりやった。サターンのアドベンチャーゲーム、の D の食卓とかさ、7つの
悲観
とか、エネミーゼロとか。
エネミーゼロ、クソむずい。ゼロ
はやばい、クソむずい。
あれ、全然進めなかったもん。うん、
そう、うん。夢見やかったとか。
はいはいはいはい、はい。
そう。やっぱ、林原めぐみさんのラジオでさ、
うん、
あの、セガの人が来てさ、
ほうほう。
なんかトークするコーナーがあってさ、夢見やか
った
とさ、バクバク、うん、バクバクアニマルっていう、あったの。
そう。
で、その時になんかセガサターンくださいみたいなのを、なんかメグ姉さんが、
うん、
セガをせがむっていう。めちゃセガせがんでんじゃんっていうね。
あ、
そう、その思い出があります。買えるでしょって。
あ、そうね。
うん。うん、で、ね、まあね、そう、ファンサービスでね。
うん。
そうそうそう。うん、
まあ、なんで、こういう情報も皆さんありましたらぜひ。
はい。
はい。そして、敗戦の人生ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラゴンボールで孫悟空の子供の孫悟飯が活躍するのと同様に、
はい、
ファミコンロッキーの子供のスイッチロッキーロッキーが活躍する漫画を読んでみたいですと。ほうほうほうほう。なるほどね。まあ、あの、ファミコンロッキーの続編というか、次のスケボーロッキーっていうのもありましたけどね。
スケボーロッキー？
うん、っていうのがファミコンロッキーの後
に。え、何それ、孝太郎まかり通るみたいな感じでさ、なんか柔道編とかさ。
ちょっと待ってね、スケボーロッキーはね、これすぐ終わっちゃった感じがするんですけど。
マジか。
ファミコンロッキーの外伝的な扱いとなるスケボーバトル漫画。
おう。
全2巻って書いてありますね。
ふ
ぅー。あ、だから、でもファミコンロッキーとまた別人みたいですね、これはね。
おぉ、そうなんだ。トドロ
キ、トビノスケっていうのが主人公みたいなので。ほうほうほう。なので、まあ、子供ではないですけど、一応そういう漫画もあったというね。まあ、これは、じゃあ続編ちょっと浅井先生に
。そうですね、お願い
してみますかね。お願いしてみますかね。
はい。
その続編を、スイッチロッキーね。
うん。
ただなんか、ゲームセンター嵐もそうですけど、
うん。
最近のゲームは、その、炎の駒とかやるまでもないというか、やる、
そうね。
やるシチュエーションがあまり、こう、うん、連射とかもそんな必要ないしね。
そうね。ちょっと今の令和の世代にはもうちょっと分かんないかもね。
う
ん、
どっちかっていうとさ、うん、ファミコン風雲児的な、あの、ハッキングみたいな感じの、
はいはい。
やつがチートとかね。
そうね。
どちらかというとそちらの世界になってきているような質問をするので、
うん、
まあ、ちょっとそこは、あれですね、今後どういう漫画が出てくるかですけどね。
そう。
うん。 と思います。というところでいいお時間になりましたので、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい、
じゃあお願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ